ます。録音ですね。台風が来ていますが、でも、まあ、これだけ皆さん集まれたんだなと今日は、そう思って、本当に感謝を持って礼拝を捧げていきたいと思います。まあ、この後ちょっと天気がどうなるか分かりませんが、まあ、一応避難勧告も出ているようなので、ちょっと家を今日控えるのを、家を出るのを控えている方々も、まあ、何人もおられると思います。また体調の優れない方もいますけれども、どうぞ一人一人のことを覚えながら、今日は、まあ、ファミリー礼拝ということなんですけれども、少し、まあ、長いお話になるかもしれませんが、ちょっとみんなさん聞いてください。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、今日もこのように私たちを神様を礼拝するために集めてくださってありがとうございます。台風が近づいている中ですが、今私たちは、心穏やかにして神様の御言葉を聞くことができますように助けてください。また今日天気がこのように悪いので来られない方々も何人もおられます。また松川姉妹は、退院されたそうですが、まだ体調が十分で、ないということですが、どうぞ引き続き神様からの癒しがありますようにお願いいたします。今日のこの礼拝を感謝して主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。昨日小学校の授業参観に、まあ、行ったんですね。あんまり身内の話はしないようにはしてるんですけれども、道徳の時間でしたので、とても興味深く見ていました。一生懸命先生が教えてくださっていました。自分とは違う考えや意見を大事にしましょうということを言っていました。またですね、友達と行き違いや誤解すれ違いがあったときはどうしたらいいでしょうかということのお話もありました。人と人との関係、まあ小学校のときはそこまで考えないかもしれませんが、友達とどう付き合うのかとか、お父さんお母さんとどう付き合うのかとか、そういう人と人との関係はとても難しくてうまくいかないこともあります。皆さんもいろんなことで悩むことがあると思いますが、考えてみれば、人との関係で悩んでるんじゃないでしょうか。全く他の人は関係ない、ただ自分のことだけで悩んでいるということは、まあ、もちろんね、そういうこともあるとは思うんですけど、まあ、私自身振り返ってもどっちかというとやはり悩む時っていうのは、人との関係じゃないかなというふうに思います。もちろん自分だけのですね、本当に病気で苦しんでいるとか、まあ、いろいろなことはあると思いますけれども、私たちの悩みの言い過ぎでなければ、もう7割8割は人との関係で悩むのではないかと思います。じゃあもう人とはもう関わらない方がいいやってなっちゃうのかというと、そうではありません。神様は私たちは一人で生きるようには作られていないわけです。それは別に夫婦とか親子とかいうことだけではなく、人間は社会の中でいろんな人と関わりながら生きるように作られています。しかし、だからこそそこに悩みもあるということです。コリントの教会についてのお話をしていますが、パウロさんがイエス様の福音を伝えて始まったコリントの教会も、教会の中で問題が起こってしまいました。でそれは、簡単に言えば教会の中にいろんなグループができて互いに、まあ、争っているというか、私のところが偉いんだぞ、私の方がすごいんだぞと、まあ、誇り合っている、それが大きな問題だったということです。私はパウロ先生につく、私はアポロ先生につく、私はペテロ先生に、同じ神様を信じているはずなのにどうしてそんなことになってしまったのだろうかということですが、教会の人たちはいつの間にか大切なイエス様、神様との関係を 忘れてしまっていたではないかということです。いや、教会に来ているのに神様のことを忘れるはずがないと思うかもしれませんけれども、実は私たちは、神様との関係を忘れてしまうことがあるんですね、教会に来ていながら。でパウロ先生は教会の人たちが、アポロ先生がいいとかペテロ先生がいいとか、あるいはパウロ先生がいいとか、そういうことを言ってるのを見てですね、教会の人たちが大事にするのはイエス様、神様なのに、いつの間にか、パウロ先生とかアポロ先生とかそんなことばっかり言っている。そうではなくって、大事なのは神様が何と言っておられるのかを一緒に考える、祈るということです。でパウロ先生たちは教会の人たちが神様のことがイエス様のことがよくわかるように助けてくれるだけで、パウロ先生にこうやったら喜ばれるとかですね、アポロ先生にこうやったら喜ばれるとか、そういうことを考えても意味がないんだよということを、パウロ先生は言っているわけです。実は、教会の人たちは熱心だったんですね。教会のこと、神様のことを一生懸命、なんかさっき言ってることと違うことのようですが、一生懸命、熱心だったんですけれども、でも神様に誰が一番熱心だろうかとかですね、誰が一番神様からいっぱい、ギフト、賜物を与えられているだろうか、それを競い合っていたということです。それで教会がバラバラになってしまおうとしていたということです。パウロさんはここでまた気づきました。教会の人たちは一生懸命教会に来てるし、神様のことを仕事をしようとしているけれども、よくよく見ますと神様を知らなかった時と同じような考え方をしている、同じような行動をしているということに気づいたんですね。そこでパウロ先生は、あ、これは教会の人たちにもっと大事なことを教えないといけないと神様から示されました。教会の人たちはイエス様を信じて生きている人にとって一番大切なことをもっと知らないといけない。それが、今日の13章に書いている愛、神様の愛ということです。今日はディアナさん、チカさんの礼拝は最後ですが、インドネシアでは愛って何て言うんですか？
カーシー。
で、愛するは
同じ。
ああ、それは教会でも使う言葉、はい、聖書にも書いてる、はい、ということのようです。何か特別な意味は別にないんですか？人を愛するとかみんな同じですか？
聖書の言葉は歌詞で、で人間はなんか愛する人だ。
ああ、言葉が
違う
そうです。はい。ね、英語も同じです。日本語も同じですけれども、ギリシャ語は実は違ってるんですが、インドネシア語はちゃんと違ってるそうです。はい、素晴らしいなと思いますけれども、じゃあ13章をちょっと見ていきたいと、前半部分が中心になりますけれども見ていきたいと思います。1節から3節です。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が預言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ここで、言ってるのは本当はとても良いことを言っています。威厳というのはちょっと難しいですけれども、神様から普通の人にはわからない不思議な言葉がわかるようにとか、喋れるようになる、そういう力を持っている人がいました。預言の賜物や奥義と知識、神様のお言葉が人よりもよくわかる、そういう人がいました。 信仰、まあ、誰でも信仰を持ってるはずですが、本当に、あの人はどんな時も神様を信じて動かない、まあ、そんなあの人は本当に素晴らしい信仰だというような人がいました。持っているものの全部を困っている人に分け与えるようなことができる人がいました。いや自分の体を引き渡す、いやもう自分の体さえも人のために捧げる、捨てることができるような人がいました。本当にそうすることができたらもうとても素晴らしいことなんですが、全部愛がなければ意味がありませんとパウロさんは言ってるんですね。愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。まあ、威厳とかあるいは賛美もそうかもしれません。神様への神様の愛がなければ、そうやって素晴らしい賛美や神様を褒めたたえる言葉もうるさいドラ、ドーンと鳴らすね、うるさいドラやシンバルと同じです。でどんなに役に立つことをしても愛がなければ何の役にも立ちません。どんな素晴らしいことをしても愛がなければそれは私はほとんど意味がありませんとパウロさんは言ってるんですね。それでは一体愛とはどういうことなんでしょうか。私たちはいろんなイメージを持つと思います。人を大切に思うこと、人を信じること、助け合うこと、いろんなことがあります。もう単純に人が好きだということをも愛するという時もあります。でも聖書は何と言ってるでしょうか。それが、4節から7節です。そちらを見ていただきたいと思います。本当に愛にはいろんな意味があっていろんな内容があります。ここで、愛の特徴について書かれています。愛は寛容である。寛容って何でしょうか。聖書をよくお読みの方はガラテヤ書5章22節では御霊の実として寛容ということが言われています。それは怒りを、ね、怒った気持ちを表さないでちゃんととどめることができるということ、腹が立つようなことをされても我慢できる、そしていつも平和でいられる、他の人から悪いことをされてもそれにすぐカッと反応しないで静かでいられること、それが、まあ、寛容ということです。親切って何でしょうか。これもガラテヤ書5章22節では御霊の実、聖霊様が結ばせてくださる実として紹介されていますが、寛容がどっちかというと我慢するとか耐えるとかそういうことに対して、親切というのはもっと積極的です。どんな人とも仲良くできる、どんな人にも情け深い、住んで人を助けることができる、いつも他の人のことに気をちゃんと使っている、まあ、一言で言えば他の人に進んで良いことができる、それが親切ということです。寛容、親切、実はこれは、神様が持っている特徴のことなんですね。神様は、まことの神様イエス様は、私たちはいつも神様を怒らせるような、悲しませるような、もう残念に思わせるようなことを何度も何度もしてしまうんですけれども、神様はどこまでも許して受け入れて忍耐強く待ってくださるお方です。私たちが悔い改めることをいつも待っておられます。親切、神様はいつも私たちに一番良いことをしてくださいます。私たちのことをいつも気にかけてくださって助けてくださいます。ですからこのように愛とは神様のご性質そのものなんですね。聖書には愛は神様から出ていますと書いています。あるいは神は愛ですとも書かれています。ちょっと面白い言い方ですね、あの人は愛の人だ、まあ、あの人は愛の人だとは言いますが、あの人は愛だ、 何々さんは愛だということは普通は言いません。あの人は本当に愛が深いねとかね、あの人は本当に愛を持ってるねとか、そういう言い方はしますが、あの人が愛だとは普通は言いません。でも神様は愛ですと聖書に書いています。つまり神様はもう愛そのものなんですね。ですから聖書が言っている愛を理解するということは神様を理解するということ、そして神様を知らなければこの聖書が言っている愛を知ることも理解することもできないということ。ですから愛、聖書が教えている愛と神様ご自身は決して切り離せないということを今日、それが今日一番大事なところですので心に留めていただきたいと思います。もう少しお話をしますが、次に続くのは何々しないという言い方です。何々しません、何々しません、何々しません。おそらくコリントの教会にあった問題、私たちが持っている問題のことを言っていると思うんですね。私たちが当たり前のように普段考えていることが、していることが、なんと神様の愛からかけ離れているかということを教えてくれます。人を妬みません。いや本当に妬まないというのは難しいことだなと思います。他の人が持っている良いものについて羨ましいなとか欲しいなとか考えないということです。あるいは本当は大したことないよとかですね、素直に褒めることができない、素直に喜べない、素直に評価できない、それが人を妬むということです。まあ人と比べるということでもあると思います。その反対が自慢せずですね。人を妬まないというのが、本当はあの人が本当に素晴らしいいいものを持っていると思っているのに、それを素直に認めないということです。自慢しないというのは逆に、つまり自慢するというのは、他の人を見下して、自分はこんなにいいものがある、自慢するですね。あの人より私はこんなに優れている、私はあの人よりもこんなにたくさんいろんなものを持っている、あるいはあの人は持っていない、そう考えて、何か誇らしい気持ちになるということです。でも全ては神様から与えられたものです。そのことを私たちは決して忘れてはいけないわけです。妬んだり自慢するというのは、結局自分に与えられている大切なもの、まあ賜物という言い方をしてもいいですが、それが全部神様から与えられているものだということを忘れてしまう人のことです。で、傲慢になりならない、まあ、これもちょっと似ていますけれども、うぬぼれない、度を超えて自慢しない、度を超えて自分を評価しない、しすぎないということです。まあ、聖書には傲慢は神様を恐れない罪への入り口だと言っています。最初の人が神様に罪を犯したのも、神様のようになれると悪魔にそそのかされて神様の言うことを聞きませんでした。いや、そんな傲慢にならないと私たち思うかもしれませんが、それはプライドの問題でもあるわけです。これは絶対に、これはもう私は変えるつもりはない、これはもう絶対に私にとって正しいことだ、そう言って譲らない、それはまさに傲慢ということになるわけです。で、愛は礼儀に反することをしません。どんな不作法や礼儀に反することもしない、他の人が嫌がるようなことをあえてしない、配慮する、これも愛の一つの表れです。これは決して普通の礼儀作法とかそういうことだけを言ってるのではありませんけれども、日本ではね、お茶とか生け花とかいろいろありますけれども、そういう作法、形だけがそれが残っていますけれども、それを始めた人はですね、やはり 人に対するおもてなしとか思いやりとか、本当に人を大切にするというそういう気持ちを込めてそれを形にしたのが礼儀作法ということです。まあ聖書とは直接関係なくてもやっぱり人間はそういうものを持っているわけですね。それを、聖書も愛は礼儀に反することをしません。つまりただ熱心なだけではダメということだし、よくある追っかけと言われる、なんとかさんの、なんとかさんのファンだとか追っかけとか言ってでも、わーっと騒いでですね迷惑かけたら結局それはあんまり意味がないと思うんですね。なんとかさんのファンですと言いながらもう追っかけて散々迷惑をかけてそれで私はなんとかさんのファンです愛してますと言っても実はあんまり意味がないわけです。自分の利益を求めない、これも本当に難しいことです。いつも自分、私たちは、気を抜いているといつも自分が得になることしか考えません。自分の利益ばかり考えています。まあ世の中はそれをもう当たり前のこととして、いろんなことを考えますよね。もう人間は基本的に自分の利益を求めるもんだ、まあ、それを前提にして社会が成り立っているというところがあります。でも、聖書は自分の利益を求めない、自己中心、つまりそれは自己中心です。自己中心であってはいけない、あるいは自分のやり方にいつもこだわらない、そのことを教えています。苛立たず、怒りっぽくしない、ピリピリしない、まあ、これは寛容とも関係があると思います。簡単には怒らない、イライラしない、いつも心に余裕がある、穏やかである、人がした悪を心に留めず、まあ、これは、その後のですね、不正を喜ばずに真理を喜ぶとセットになっています。人がした悪を心に留めないといっても悪を見逃すとかどうでもいいとかそういうことではありません。ある人が自分にした悪いことをそれにこだわらない、それを数えない、その人を完全に許すということ、それが人がした悪を心に留めないです。でも逆に私たちはもう、ね、人からされたもう嫌なことはもう悪いことはもう一生忘れんというのが私たち人間ではないでしょうか。でもそうではないということですね。もし神様が私たちがしてしまった罪を絶対忘れないとおっしゃったらですね、もう私たちは到底神様の前に許してはもらえません。でも神様は私たちがした悪を心に留めない、数えないと言ってくださっているわけです。ですから私たちも人のした悪を心に留めないようにしたいと思います。そして不正を喜ばずに真理を喜ぶ、神様がそうであるように私たちも悪いことをもちろん喜ぶのではなく、いつも正しいことを求めていく、真理に立つことを喜ぶ、そのようにやりたいと思います。ここまでお話ししてきましたけれども、自分の姿、自分と照らし合わせてみてどうでしょうか。今オリーブチャペルで、年に何回か三浦綾子さんの読書会をしていますけれども、まあ、私もそんなにたくさん読んだわけではないんですけれども、まあ、忘れられないのがですね、多分他の人も言ってるかもしれませんが、愛のところに自分を入れてみたら自分の本当の姿が分かりますよということです。ちょっと読むのはね恥ずかしいんで自分で、家で口に出さないで読んでいただきたいと思いますけれども、何々は寛容です、何々は親切です、何々は人を妬みません、そうやって、この愛のところにですね自分を入れてみたらどうでしょうか。もうとてもじゃないけれどもそうではない自分の姿というのが見えてくるわけです。いかに自分には愛がないかが分かります。でもさっきも言いました、愛は神様から出てるとヨハネは言いました。そして神様、愛は神様ご自身です。本当の愛を持っているのは神様、イエス様です。私たちは本当の愛を持つことはできません。でも こうやって自分には愛がない、本当に自分勝手だ、そのことを知るときに私たちは、ああやっぱり神様の愛が必要なんだなということが分かります。そしてこんな自分勝手なもののためにイエス様が十字架で死んでくださったんだなということがよく分かります。ですから、もういきなり最後に飛びますが、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。もっともっと神様の愛が分かるようにお祈りしていきたいと思います。